こんばんは、モグラグラジオです。
どうも、モグラグラジオ第7回目です。
ヘイ、ラッキーセブン。
お願いします。今日も、
なおかつ素数ですからね。
ああ、なるほど、素数、素数好きやね。
素数大好きですね。この時も素数って言ったんですけど、キチューさんにバッサリ無視されました。
素数とソースが大好きやからね、おやゆとさんは。
本当ですね。どっちかって言ったら素数の方が好きかな。
あ、そう？
そういうタイプの女じゃない、私って。
味ないで、でも。
味ないけど、気持ちがいい。
ああ、素数の方が。
素数の方が。
そう、まあな、やぶいたさんはあれやからね。文学少女やからね。
そうですね。
基本的にはね。
ああ、文学大好きですね。文学といえば。
あるんすか？
いや、特にない
ない
ちょっとなんとなく言ってみちゃったんですけど。もう、この放送してる頃、もう、梅雨ですよね。
そうだと思いますよ。6月ももう第2週に入ってますから、これ。
いやー、いかがお過ごしでしょうか、皆さん。
ね、本当に。6月の第2週は、矢部田さん何してると思う？
6月の第2週は、靴がボロボロなのにもかかわらず雨で、会社に着く頃には靴下がびしょびしょになっているので、替えの靴下を毎日持っていこうというようなことをやってるのじゃない
かって。いやー、リアルな描写ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。
それはですね、
おきつは何されてると思います？
6月の第2週は、そうですね、6月の第3週のことを考えてるんじゃないですか。
あー、ざっくり大きい枠。
まあリアルにあのブラックとブラックっていうイベントが終わった直後なんで、多分あの魂が抜けてると思います、
ね。あー、そうですね。、うん、もう終わって
ますからね。
ど段落ってとこですね。
そうなんですね。まあ多分京都で多分また何やろ、楽しんでというか、まあ、酔っ払って帰ってきての平日木曜日やろう、週末でもないギリギリの最後の
一番疲れてる時
期、ラストスパートのところやから多分死んでると思います。ヒゲも剃ってないわ。
あー、いいんじゃないですか、ワイルド系で。
あ、ボンドビワイルド、
ブラックトゥブラックに来ていただいた方にはきっと分かると思いますけど、こう来庁を通して伝わるかどうか分からないんですけど、そのオキチューさんって方結構ワイルドな方なんですよ。
まあそうね、基本的に。
そうですよね、酒と生肉と女と喧嘩みたいな。
まあそうだね、もう基本的にはあのガスコンロ使わないからね。
本当ですよね、
買ってきたまま食うから。
で、豚肉だよなんて言っても関係ねえよ俺には。
そうね、もっちり感知らねえだと。本当に何でも片やその僕、そのワイルドな、僕を起中のね、その触るものみな傷つけるので有名なおきちゅうの相方はですね、最近僕ちょっと見つけたんですけど、あの江戸明美じゃなくて
江戸春美
っていう人に、なん、どこかがちょっと似てますよね、矢部田さん。
これさ、聞いたんですけど全然自分ではピンとこないんですよね。
なんかね、顔とかじゃなくてね、多分、あの顔を作って決めるドヤ顔のあたりがちょっと似てるんですよ。
ああ、それはちょっとわかるかもしれないですね。結構あの鏡を見ると、この可愛い顔ではなく、その相手にいかにどんだけ衝撃を与えれるかっていう顔をちょっと研究する時期がありまして、
ね。ああ、なるほどなるほど。
若い頃なんか
表情のエアバッグをどんだけ出させるかみたいな。
そうですね、ボンとね。
ボンと。
どれだけ衝撃が強いかと。
お、ワッチは
ワッチはね、
ワッチは衝撃が強いんだぜと。
いやー、エアバッグ搭載されてない車なんかに乗ってる人だったら本当に大事故ですよ。
大事故食らっちゃいますから。
うわーって、エアバッグ必要だわ、お父さん。うちの車もエアバッグ入れましょう。
八百板さんっていう人がいてねって言って、
おいおい、なんで仕事で疲れてんだよお父さん。何、私の話ぐらい聞いてくれたっていいじゃないですか。
いや、来ましたね。仕事より息子の将来よ、ね、
それなのにお父さんが、その辺は全部お前に任せてあるから、風呂冷え切ってますよ、家庭が。
冷え切ってますね、本当に。
こんな家庭のカンフル剤に私の表情が慣れるんだったら、いくらでも私の表情で、
そうですね、 まあ残念ながら音声メディアなんですけどね。
残念。本当残念でしょうがない。
残念なんですよね、本当に。もう7回もやってきまして、お便りもちょくちょくもらうようになりましたけど。
いや、本当嬉しい限りですね。
いやね、本当にこれからも続けていかなければいけないということでね。
そうですね。
先週あのちょうど。あの同じポッドキャストやってる穴倉さんがゲストで出てくれましたけど、
ね、う
ん、どうでしたか。
ああ、なんかやっぱお話が上手ですよね。
このポッドキャストとの世界っていうのはさ、そういういわゆる横のつながりみたいなのってあるんかね。
どうなんですかね、うん、まあもしかしてこう私たちがこう続けていったらラジオやってる方からメールいただくようなこともあったりするんですか ね。
なんかその例えばちょっとそのちょっとというか、まあ、有名な人とかやったらね、まあ、単体でもちろんそのメディアとして発信していくけど、まあ、一応ポッドキャストっていうのはいわゆる僕らみたいな普通の人たちでも気軽にできるっていうところがある
んです。そうですね。
で、まあ、その人たちが喋ることっていうのはまあ大体まあそのなんていうかね、まあ、本来語られることのないような日常、まあ、映像化されることのなかった過去の史実を映像化する大島渚監督のような感じで、なんか現実世界をの穴を埋めるようなメディアじゃないですか。
そうですね、
まあ、でそれをこう埋めてるもん同士が合体したりなんかしたらこれね
面白そうですね、
うん、小さい穴もどんどん大きくなっていって、なんか
いいじゃないか、
ね、そういうおもろいつながりとかもできたりしたらなんかできそうですけどね。
そうですね、
うん、まあ、そんなポッドキャストの将来を考える
考える
モグラグラジオですけどね。
これそうですよ、
我ら
先駆者となって
もう骨をうずめる覚悟でね、まあ、行きたいですね。
ですね、言いたいセリフとしては、お岸さんその考えはまだ時期尚早じゃないかしら
いや、時期尚早と言われたいね。
じゃあ新しいのでいきましょう。新しいネタ、ネタっていうか新しいやつ。
ゲームの内容？
ゲームの、
まあ
今からやるやつ。
じゃあ待ってよ、まあ、さっきやってたやつ。いいや、
さっきやってたやつ。
さっきやったのは、
はい、
99円ショップで買ってきた風呂場のオケ、プラスチック製の、
はいはい、
そこにリーフってシールが貼ってある、
救急にあるやつね。
そう、
救急にある
ダイソーとかにあるやつ。
あ、ダイソーか、うん、薄い緑色のね、うん、
ちょっとその音、あ、音を出してあるかまだな。
これね、これ、
それ
これです
か。音まで出して
ある。はい、みんなさん、
ラジオっていうのはね、これが不便なんだよ。テレビにしろって。
いや、これでもいいんじゃん。ラジオドラマとかこういうのはよくあるもん。
まあ、じゃあこれからいうことはそのイマジネーション、
そう、イメ、まあ、脳トレだよね。脳トレゲームだもんね。
イメージを、
うん、
こうイメージをイメージさせる、イメージをイメージさせる、そのえ
イメ
ージ、イマジネーションを育むのは一番ラジオいいよね。
いいと思うよね。
テレビだと見えちゃうから。
そうそうそう、だからこれ最もこのゲームに合ったその媒体なんじゃない、ラジオって。
あ、確かにね。
全然これ何するんですか、このオケ。
そのオケが
あって、はい、皆さん想像しましょう。
オケがやってたのはそのオケがありまして、でもう一つアイテムがあるんだけど、これはね、どう説明のしようがない。あれは何
な、別なものにしますか。じゃあちょっと、
あ、
じゃあこのマジックどうですか。
あ、マジックいいよ。はい、ハテナマークがついてるマジック、
陰気の
よく
マジックですね。普通のサイズの黒い
そう
マジックですもん。
マジックペン、
はい、
細いやつね。
じゃあ、お、今アイテム2つありますよ、
うん、その2つをじゃあ左手にオケを持って、
はい、左手にオケを、右手にマジックペンを持ちます。はい、持ちました。
持った、
ええ、
じゃあ、まあ、それを要はそれを結局のところ、
うん、
マジックペンでそのオケを叩くんだけど、叩くのね、
叩く、
最終的には、
はい、
叩くんだけど、
はい、
その叩いた時に鳴る、出る音、
出る音、
うん、はい、あるでしょう。
ありますね。それは
ペンでオケを叩けば
何かしらの音は鳴りますね、
は、
はい、
その音をちょっとじゃあイメージして、こう イメージしてみましょうっていう
イメージ、
はい、イメージしてみましょう、その音
イメージ、はい、皆さんもちょっと、イメージしてみましょう、
頭の中でね、
頭の中で
実際別に口とかで出さなくていいわけよ、その頭の中でそのマジックペンでオケを叩いた時の音をイメージ、まあ、多分しっかりした音ではならないよね、頭の中で、
頭の中でその音
を漠然とね、
漠然とだけども鳴る音をこうイメージするわけね、
結構イメージできる
か、だから
うんみたいな、
うん、分かるよ、
うんみたいな、
みたいな感
じ、そうそうそう、でもとこだから音を出すと、
音を出しちゃうとちょっと違うけど、自分の頭の中ではこういう音が鳴るなっていうちょっと明確になるぐらいまでちゃんとイメージを持つってことね、
そうそうそうそう、
うん、そう、どうですか皆さん、だんだんちょっとこの眉間の真ん中ぐらいにね集中してこうちょっとイメージしてみましょう、
いやーなんかもう6月って連休がないじゃないですか、連休、
はい、もうちょっと
祝日が、
うん、ペラルですよね、
そうですよね、こんな時私思い出すのがやっぱゴールデンウィークなんですけれども、
はいはい、
ゴールデンウィークちょっと旅に行ってきたんです、
あ、なんか、あ、そうそう、ちょっとそんな話してください、
そうなんですよ、なんか某番組で、うん、こうの企画をそのままパクって、うん、こう友達同士でやったらどうなるんだろうみたいな、うん、で実験的な感じでやってみたんですけど、うん、それがあのサイコロの旅って言いまして、うん、サイコロで1から6まで目があるじゃないですか、
はいはい、
この1から6までにこう自分の行きたい場所を勝手に書き込んで、うんうん、サイコロの振った目が出たところに行くみたいな、わりかし簡単なゲームなんですけど、
うん、
まあ、一応こうお金の問題もあるんで東京都内だけにしましょうみたいな感じで、あ、なるほど、
東京都内だけでどうでしょうみたいな、
そうですね上手上手
とりあえず東京都内でどうでしょう、
どうでしょう、あ、やってみますか、
あ、なるほど、それでも東京都内でも結構広い、
ね、そうですね、まあ、東京都内って言っても若干神奈川あたりはありかなみたいな、
あ、さらに広がってる、
まあ、ちょっとそんなノリでやってみたんですよ、で、あ、まあ、この私の友人の、
うん、
美代子さんっていう女の子、
うん、
酒飲みの美代ちゃん、
美代ちゃん、美代ちゃん、
うん、で同期、高校からの同級生の酒飲みの愛子ちゃんっていう、
あ、愛子
っていう3人の私で、うん、兄でサイコロの旅やるかなんつってね、
まあ、相棒ってあのあれやね、愛したうと書いて相棒、相
棒、そうそう、
あれはいいけど、この人はどうなんですか、カタカナなんですか、
いや私は漢字だと思ってるんですよね、
愛したうの方の相棒さ、
もう愛情がたっぷりの人ですね、
あ、この3人でじゃあちょっとやってきたんです
、そうですよ、それでまあ佐渡下北にしようと、
おうおう、
で下北で、まあ、サイコロを振ってみたんですよ、
うん、
まあ、大体1から6まであって、
うん、
まあ、とりあえずお昼ご飯を食いに行くか、
そのサイコロっていうのは数字じゃないですか、
そうですね、
それでどうやってその目的地をこう、
まあ、1から6まで1番どこどこ、うん、2番どこどこ、
なるほど、
3番どこどこなんて書いてやって、
あ、
まあ、昼飯食いに行こうなんて書いて、
昼飯なんかどうでしょうみたいな、
そうそう、昼飯なんかどうでしょう
って
、まあ、書いたんですよ、で、まあ、一番近い近所のサンドイッチ屋さん、
あ、
下北沢、うん、で、あ、他に新宿のマクドナルドとか、
おうおうおうお
う、でこのモグラグ界隈の蕎麦屋さん、
国分寺、
国分寺の
すごい飛ぶね、
バラバラなんですよ、
おうおう、
でまあ上り戸のラーメン屋とか、
あ、
小田急先生の、
あ、
そんなのを書いてて、
う、
まあ、あともう2つ思い出せないんですけど、うんうん、でまあ、サイコロ振ったんですよ、みゆちゃんが、うん、何が出るかな、何が出るかなサイコロ任せよ、ふーいってやったら、そのこともあろうに一番近いサンドイッチ屋で徒歩30秒くらいで、最初からなんか出番がくじかれた感じだけど変なとこ飛ばされなくてよかったねって言って、
ああ
のサンドイッチ屋さんに、
そうね、なんとなくこう1回目やし、この1日の旅のさ、例えばあんまり遠すぎても、
そうそう、
だから今日しんどそうやなっていうのもあるけど、
そうそうそう、
でも近すぎてもね、なんかこんな感じなみたいな、そうそうそう、
でまあ、
大事な一発目が一番近かったんや、
まあいいかと、うん、サンドイッチ屋さんに行ったら、おや様子がおかしいなと思ったら、 しばらくの間お休みさせていただきます。これゴールデンウィークだから休みってわけじゃない
もうしばらくのしばらくの先はあるのかぐらいの
開くんだろうか。まあ若干そのサンドイッチ屋さんの作業を心配しながらもう一回サイコロをミュージャーが振りました、
はい、
おおどうなるどうなるって言ったらまたそのサンドイッチ屋が出て、
ほうほう、
どうなんでだよ早く振れよみたいなことになってでまたまた3しか 1でそのサンドイッチ屋になってもうサンドイッチはいいよって言って1以外の数字だったらどこでもいいって言って出たのが、その書いたなんかで一番遠い国分寺のお蕎麦屋さんだったんですよ。
下北から国分寺って
30分ぐらい。
どれ
ネズミが
誰をも3回も言ってしまいましたけどね。
もうそれでまあ国分寺に行きましょうって言って、その方から、まあ、電車を乗り継いで行く道中、なんか下北から吉祥寺、吉祥寺から国分寺みたいな感じで出たんですけど、もう若干テンションが高いんで、あの電車の乗り換えの時の 待ってる時とか素振りとかしてたんでフォームはこの方がいいとか、ね、あ、元気な感じだったんです。
愛はちょっと体が流れる癖があるねとか、
そうそうそう、もっと芯がぶれないようにやんないとこうって違う違う私もやから見てなんて元気だったんだけど、途中でみゆちゃんの調子がおかしくなって、
あら、
なんか私実は二日酔いです衝撃の告白。
みゆちゃん二日酔いだったんですか。まあ実は今日この話ある種ちょっとまあね歴史的な感じなんですけど、その旅に参加した2人がいるんですよね、今日ね、
この場に居合わせてます
、はい、まあまあちょいちょい入ってきてもらう感じで、じゃあ
行きましょうか、
はい、
行きましょうかね、はい、
そうなんですよ。でとりあえず早く国分寺について、うん、蕎麦屋の座席にみゆちゃんを座らせてあげたいっていう気持ちになって、書き方としては国分寺のあの通りの蕎麦屋って書いてあるんですよ。
おうおうおう、なんかちょっと間口広げといた
ね。なんかあの辺のなんか名前が全然思い出せなかったんで、まあいいかって。
あ、一応店はあったんやけど、
そうそう、
それが名前分からへんかってから、
あの通りの蕎麦屋なんて書いて、国分寺ついて。どこなのって言って、こっちこっちって言ってモグラグに来る道中にある蕎麦屋さんの前に来た瞬間に、ゴールデンウィークのためお休みさせていただきます。
記憶です
ね。あら
ーってなって、うん、で、八百板さんどうだった、いや蕎麦屋閉まってたよって言って、
うん、
これはもう一回サイコロ振るのかという雰囲気に、
まあね、さすがに昼飯食おうかって言ってからもう1時間ぐらい経ってるわけ
でも、いや私が言ってた蕎麦屋この通りじゃねえな
あ、嘘ついた
嘘じゃない、
ちょっとルールが揺らいできてるじゃないですか、それ。
まあ蕎麦屋に行って、うん、
別のね、
別個の蕎麦屋に行って店先に犬なんかいて、あ、かわいいわねとか言ったぐらいにして、蕎麦屋あれうどんを出してるけど蕎麦屋じゃなかったかしら。
麺類は全部同じ。
あ、麺類はみんな一緒。山本さん、麺類はみんな一緒。
俺は友達みたいな。
すごい。すすればいい。
すすればみんな一緒。麺とはすするもの。
すするもの。
すごい究極的なところだな。
まあとりあえずそば屋に入ったから、みゆちゃんも座れたしよかった。
うん、
だってあっちもなんかちょっと前日たらふく酒を飲んでしまったから、なんかそんなに胃の調子が。活発じゃなかったから、うん、もうなんか軽くつまむのを頼んでビールでも飲んでいいやって、
うん、
すいません、ビールと砂肝炒めみたいな感じ
で濃いなヘビーじゃなそれ
で、まあみゆちゃんは普通にうどん、いや麺類を頼んで
何で頼んだんですか、みゆちゃん。
ちゃんぽんうどん、
うん、
近寄り
みんな内臓ド S やん
か。ド S
です。アイボは何を？
コロッケ
それ結果蕎麦屋じゃなくてよかったよ。
とビール
そうだよね、ビール。そこからで、なんかまあみゆちゃんも食べてるうちちょっとずつ回復してきて、うん、よかったよかったって言って、
うん、
もうだいぶ腹も膨れたし、じゃあ次どうしますかって。
この時点で PM 何時なんですか。
この時点で2時か
1時ぐらいだ
ね。
昼過ぎくらい
だね。1
時半とか、
まあそんくらいだったんですね。
開始から1時間半とかぐらい、
うん、そんくらいですかね。
うん、
これでまたサイコロ振るかってなった時に、うん、あっちそういえばモグラグガレージにメガネを忘れてたなと思って、
あ、
3人なんで1人2コマまで記入可能。
ああ、なるほどなるほど。
なんであっち2つともモグラグガレージにメガネを取りに行く。
フラ ライベートっすね。
もうこれでいいって。で、まあ、こう、他のお二方も、なんちゃら公園に行くとか、
あ、はいはい、
なんか町田の喫茶店に行くとか、あ、だいぶグダグダした内容書いてたら、その中の一つに、読売ランドに行くって書いてあって、
それ私が書いた
んだ。あ、相棒が。
読売ランドは嫌だなって思ってたら、まあそんな風に思ってたらやっぱ読売ランドになっちゃったんです
よ。読売ランドってどこにあるの？
小田急線もしくは京王線の沿線のちょっと先の方にある遊園地なんです
けど。え、国分寺から行ったらどこ？
そう、国分寺から一回上りと
赤は出て、
なんか南武線の沿線に京王線に乗り換えができる
稲田
堤、稲田堤、
そこで乗り換えて、
なんか美味しそうな名前、
お稲荷さんを想像しました。そこでまあ乗って行ったんですよ、読売ランド前に。ま
あ、
元気で、元気だったんですね、あの頃は。で、ね、読売ランド前でなんかこうとりあえず行くかって、入場料いくらだって金はそんなにかけたくないぞと。
あ、なるほど、そう、ね、
だからもう多分普通にフリーパスなんか乗ったら使ったら買っちゃったらもうずっと行っちゃうから、これ一回乗り物ここに来たのに二つまでしか乗りませんもう絶対ダメですって。
まあ目的は読売ランドじゃないからね、サイコロの旅をやろうっていう企画やからね。
そうですね、
うん、
これで行ったら入り口にダフ屋みたいな人がいてお姉ちゃんたちこれから読売ランド行くのって言ってなんか入場券と乗り物のタダ券がついてるのを安く譲ってあげるよって言って、
うんうん、
あ、そうですかって、なんですかねって言って、まあ譲ってくれるって言うんだったらじゃあって言って、それでまあなんか入って、まあ、全然安く入れたじゃんって言って、まあ、やっぱりジェットコースターとか乗ってみたいじゃないですか。
まあ一応客観的に聞くと二日酔いで結構ヘビーな昼飯食ってジェットコースターに乗るっていうのはまたすごい S 感があります
けどね。いや、やっぱ行ったら行ったでちょっとテンションが高くなってしまう。
ああ、なるほど。
でもね、回復したんだよね、その時はね。
ああ、なるほど。超回復した。
ソルマックとうどんのおかげで。
ソルマックとうどんでなんかわからないけど効きそう。
効くよ。
すごい効きそう。
うどんでうどんを胃に入れて、胃、をちょっと落ち着けたところにちゃんとソルマックが効くんだよね。
土台
作ってソルマック。
みよちゃんはおっさんの胃ですか。
子供には教えられない情報ですね。
本当ですよ。もうやっぱできる限りやっぱ胃は大切にしていきたいなと。そんな私たち3人組が読売ランドに来て、また乗るのもサイコロで決めようって、サイコロで決めたら、まあ結構みんなジェットコースターの観覧車とか書いたんですけど、結局あのちょうど良さそうなあのウェーブスインガーっていう大きいブランコみたいなぐるぐる回る、
気持ち悪そう。
で、まあ、これぐらいだったら全然いいねって言って、なんか最初なんか全然大きいブランコでしょみたいな気持ちで乗ってたのに、もう一回もしこの紐がなぜかちぎれてしまったら私はあのぐるぐる回ってる変なスペースシップみたいのに激突して死ぬのではっていう不安があったら、もうそっちの方で、あ、怖い怖い怖い死んでしまうなんて言ってたら、まあ何言ってるチーム終わるんですよ。すいません、3分ぐらいなんで、もう一個だけじゃあ乗ろうって言うになった時に、さっきまでみよちゃんはもうグラグラのボロッボロだったのに、なんかあの肉美味しそうって
肉いっちゃった。
とても大きい500円ぐらいする肉を買ってむしゃむしゃと食べながら、早く次の決めようよあー、この人全然大丈夫だ
な。スモーク
ターキ
ー、スモークターキー、
おっさんの家
うどんソルマックの上にスモークターキー乗っけちゃったんや。それをウェーブスインガーでもスイングしまくったんや。恐ろしいなそれ。
まあその次にサイコロを振った時に、なんかこの乗り物の名前がパンフレットに書いてあるんだけど、実際どっかの乗り物か分からなかったんですよ。
ちょっと不親切だったね、パンフレ
ット。それでまあ相棒さんが観覧車に乗りたいって言って観覧車って書いて、
まあスタンダードだね、王道。
私もなんか分からんけど、なんか書いてあるのをそのまま書いて、
なんだっけ、ビートル、
フライングビートル、
フライングビートルって書いてあるから、なんか面白そうだなって、
空飛ぶカブトムシ、
これはきっと面白いって書いたんですよ。そしたら、まあ、結果として観覧車になって、愛子さんが乗りたい乗りたいって言ってたものになったからよかったって思って、観覧車の方に行ったら、観覧車で並んでたら、あれじゃない、フライングビートルっていうのがあった。フライングビートルが、もうさっきおっちゅうさんが言った空飛ぶカブトムシ。ただなんかカブトムシの形の 乗り物が上下に動きながら緩やかに回るっていう。
うわー、ゆる。
ディズニーランドのダンボみたいな感
じ。あれがカブトムシになってる。夢もかけらもないね。
小学校低いの。
小学校低学年向けみたいな。あんなのにもしなってて、観覧車横目にそれに乗る羽目になったら、まあ、シンボさん、アイボさん、激怒でしょうね。私は観覧車に乗りたかった。
まあね、観覧車の上からずっとフライングビートを見られるんですよね、それ景色もないときね。
まあ観覧車乗って、そしたら観覧車の相棒さん乗りたいなって言ってるのに、ああ私高いとこダメなのってずっとなんか何も見ないような風にして
空ばっかり、
空綺麗だな
それ地面でも
二人がみんな下見ねよ下見ねよすごい綺麗だよっていうか、あ無理無理無理無理本当無理無理無
理このこっちが見えるかも
そうそう、あ見なくて本当に空だけ見てたっていうことが昔にも 2,3 度あって、私は今回のことで、あ私って高所恐怖症なんだって自覚したこの旅で初めて自覚しました、
うん、いや俺も恐怖症高所恐怖症で、うん、観覧車意外と俺もあかんねん。
そう、そうやん、あの密室でもしも落ちたらと下だよ下だよ
まあね、しかも止まったりなんかしてもね、
あ無理
怖いと思うもんね。
なんか
ドア閉めてくれる係員の人がさ、閉め際にさめっちゃ黒い笑顔でニヤってされたらどうしようとか思
あれさ、しかもさしっかり締めないんだよね。
ああそうそう、
ちょっと開いてるじゃん、
なんか隙があるんだよ、
隙があるね、
うん、出来の悪いあの段ボール箱みたいな感じ、
ね、そうなんかね、それがちょっと私も最初はあれって、
あれ狙いなんですかね、
狙いなのかな
多分。
でその密室の中で次のを乗りたいって2人が言い出して、うん、私にサイコロを振ることを強要する
順番だったでしょ順番だったら次アイボさんだから、
もうこの状況でサイコロなんて振れないと思って
空だけ見てたいのに
そうそうそうもうその時の記憶がない何が出たのか、もしくは何を次にやるのかも全く覚えてな
くてそれ完全に高所恐怖症っすねそれ
本当に。でも乗りたいって言ったのは私なんですけど、
もう
基準
の知り通りで大行、
はい、おきちゅうのしりとり熱帯魚です。この、不況の不況和音が流れるこの現代社会の中で、このしりとりという古典の遊びにスポットを当てるこのコーナー、今週も、一文字増えていくしりとりをちょっとやります。簡単に言うと、一文字から始まるか、その次はかから始まる二文字かき、キーから始まる3文字と続いていって、最後10文字までを2分間でやってみます。じゃあ始めます。江戸、ドイツ、爪切り、料理、脅威ね、料理、リーの6、リー、料、リアク、料理、何やってっけ、爪切り、料理4か。じゃあ料理、リーの5、リーの5、リ、ラ、リー、リンド、わかんない、6やな。リ、リア、リアス、略段やったら運になってまうから、リー、リー、リス、ドラ、んて、やな、リ、リチ、リチも関連じゃん、リ、リア、略歴、略歴、キーの6、キーの6、兄弟船ちゃうな、キンキキッズ、ズ、ズーの7、ズー取るビッタかな、ズー、ズー、ズー、ズー、ズボン屋さんなんちゅってね、ズー、ズー、ズー、ズン、ズングリムックリ、ズングリムックリ、長いな、ズー、うわー、全然いかへんな、これ、ズ、ズ、ズックにロック、ズックにロック、あ、これ、次、ロックやんな、今ロックか、じゃああかんねや、
ずずずずる賢いやつ。俺はずる賢い。ずるやめた。難しい。
わりかし終わった後とかも元気でビールを一杯飲んで帰るか、なんかとりあえず駅に行ってサイコロ振るかってなった時点で、駅に着いた時点であっち自分が相当疲れてることに気づいて
まあ僕聞くだけでも疲れますけど、ね、そのうどんソルマク以降結構すごいハードなんで、
なんかその前日に野球をやりまして私、
あ、
野球の練習をしまして、バッティングとピッチングの練習をしっかりやってしまって、もう体は筋肉痛で
やんちゃっすね
その後しかもなんかたらふくウーロンハイを朝の4時ぐらいまで飲むみたいなことをやってて、
通りで鼻の頭に絆創膏ついてると思った。
本当ですよ、バットの先にグローブ引っかかって帽子かぶんの斜めですよ。
引っかかってますね。
鼻水垂らして、おい野球やろうぜ
コーラ飲みまくってますね、もう本当に。
本当ですよ。
なるほど。で
もう限界になって、うん、もう本当に帰りたくなってもう帰りたいって、私の家って書いて
目的地を、
そう
でも6のうち2しか書けんもんね。
そうなんですよ。それで書いて、まあお二方も適度なものを書いて何が出るかなってこう振るわけです
もうなんか歌も歌わずそう何が出るんだよみたいな、
もう帰りたいって
何を出すんだよ神は
って。出たものが横浜に行って氷川丸に乗
る。うわ
っ、ってもうあとボロボロで精神的にキッキリなんだよ。
え、読売、もう俺ちょっと分からないのでいちいち聞くけど、読売ランドから横浜のその氷川丸まではどのぐらいかかるの？
1時間半ぐらい
かかんない。
こ1時間ぐらい
かかんない。こ1時間またその甲がまたでかいね。
でも乗り換えがね結構
もう本当に辛くて、もうボロボロになって、なんだかんだで横浜ついても、氷川丸かよっていうような変なテンションで行って、実際氷川丸見たら、うわすげえね
上がったんや。
もう激上がりで、写真写真って。でみんなでこう写真撮って、じゃあ最後中華でも食って、みたいな感じになったんですけど。
あ、ヘビーやん。終始。
まあ中華料理屋に行ってビール飲んで、こう中華街でバーって食べて行ったんですけど、一番最後にじゃ あまた書こうって言って、次の行き目的をちゃんと書いて、
やっぱりね、企画やからな、うん、こういうの、う
ん、って思ってなんですけど、私ももう結構ギリギリになってしまって、このホームグラウンドが下北沢にあるんで、まあ、下北沢って三軒茶屋からも下北沢駅からも結構どっちかでも OK みたいな感じだったから、もう三軒茶屋の蔦屋に行って内村プロデュースの DVD を借りる。
なるほどなるほど。
みんな甘くなってて、
最後にダレコードだね。
もうとりあえず下北沢に帰る方向のやつしか全員書かない
。渋谷の中華屋って
かね。エスカレすぎてて。
あ、もう蔦屋も書けへんくなって中華屋だ
と思って
。
足りなかったね。PU。
やばいな。
もうボロボロになって、でこの目だったらどこに当たってもとりあえず帰れるかもしれないって思って、でもう一番最後だから、いやいやもうほぼ帰れる目しかないからへたれすぎて、でまた何が出るかな、サイコロばかってよっぽいって見たら、こともあろうにしんぼさんが書いた原点に戻れサンドイッチやこれ最初に出た目の
しかも閉まってんの知ってる、あのサンドイッチ屋やん、何にも挟んでないねもはやみたいなところに
挟んでないんだよ、むしろそのサンドイッチ屋とサンドイッチ屋で挟まれて綺麗なサンドイッチの針ができた
その一日は俺たちは挟んだけどみたいな。うわーすごいオチやな、これ
綺麗にまとまったよ、
まとまったね、これでサンドイッチ屋に行ってみんなで写真を写真を撮って、もう帰って寝ようっていう風だったのに、なぜか誰かがちょっと飲まないかっていう話。
ああ、まあもうね、じゃあもうサイコロ終わりなん
で。そうですね、それでまあサイコロ終わって次の日ちょっとあったかなぐらいですね。
なるほど。いや、それちょっと今度やるとき、録音してきてくださいよ、それ。
ああ、したいですね。
ちょっとなんか流しましょうよ、これで。
私のぼやきとか、あ、おきちゅうさん行きましょうよ、一緒に。
あ、行きます。
おきちゅうさんと、オーナーと、私と、 あとモグラグメンバーの誰かを。
ああ、じゃあモグラグでサイコロの旅
やりましょうよ。
あ、やっちゃいます。
ずっと録音して絶対誰かぼやきますから
。じゃあ6人で行こうや。で
1人1個。
そうで、この素晴らしい奇跡的なサンドイッチ旅行を完成させた、その目を描いたアイゴと、その目を出したミオちゃんはもう当然
ぜひ
OK ということにして、
行きたいですね。
今年も夏カミングスーンやね。
カミングスーン。
でも言っときますけど、めっちゃしんどい。
振り回されてる。
振り回されてる。
あ、その辺の人間模様じゃちょっとこれで放送する
す、ね、私とおきちゅうさん多分喧嘩しますよ。あ、おめえが書くからこんなことなってるんだが。
知らねえよ。
知らねえとか知らねえよ。
素数とか知らねえよ。
バカ。
みたいな感じで
いいですね。
やりましょう。
楽しみです。
はい、はい、
さよならエンディングです。
びっくりした、もう終わるかと思いました。
寂しいね、
本当にね。いや、今日は結構面白いサイコロトーク、サイコロトーク違う、サイコロの旅トーク、ややこしいなこれ。
まあ
聞けてよかったですけどね。
まあよかったら、聞いてらっしゃる皆さんも、
あ、ぜひ、
うん、なんか下手な休日過ごすよりはサイコロ使って右往左往した方がわりかし有意義じゃないかなって。
ああ、なるほど、無駄を楽しもう的なこと、ね、
そうそう、本当にアクティブな。
いや、ほんま行きましょうね。じゃあモグラグで一回サイコロ、うん、夏休み特別企画で
やりましょう。
このラジオで流しましょう。本当に行こうね、太田さんも。
あ、はい、
うん、あの今日サイコロトークの、サイコロトークじゃないんやこれ、また
サイコロの旅
トークしてて行くことになったんで。
そうですか。
6人でちょっとルール決めて、ちゃんと
楽しそうなのかな。
サイトにちゃんとあの画像で見えるようにして
上げておきましょう。
で、旅の途中音声で話すみたいなことで。
すごいですね、うん、
じゃあまたいつもの通りインフォメーションを
お願いします。
はい、メールを皆さんどしどし送ってください。待ってます。モグラグアット太田-元子.com まで。
MOGRAG at OHTA-MOTOCO.NO。 もう間違えた、失礼。 MOGRAG at OHTA-MOTOKO.COM。
ダカン
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 ダカン。
これね、
まあ、よろしくお願いします。
ちゃんと読むの難しいよな。
そうですよ、早口言葉苦手ですから、
いや、ここにね、目の前にあのどうでもいい話なんですけど、このファンタフルフルシェイカーありますけどね。
いや、ホームラン
本当にまずいですね。
まずいっていうか、あー、ゼリーでファンタやって感じ。
なんでそんなの作ったんですよね。
でもこのサイズにして正解やね。結構残ってるもん。
3号館だったら NG だったかもしれない。
いや、ほんまにこれね、どうしよう。
飲みないよ。
僕でも、まあ、たまに言うことなんですけど、生まれ変わったらこういう炭酸飲料の味作る人になりたい、本気で。
うん、私は生まれ変わったらもっぱらナスになりたいですけど
ね。それでその後、
麻婆ナスになりたい。ひき肉と衝撃の出会いをして、人様の血となり肉となり。
マジっすか、クソとなり。あら、えらいこっちゃな。でもファンタね、最近ちょっとすごいんですね、バグってるっていうか。
どうです？
あのね、去年なんですけど、うん、あのファンタスティック5やったかな、なんかそんな味が出たんですよ。もともとファンタってすごいチャレンジ精神が旺盛なのは分かってたんやけど、そのファンタスティック5っていうのはジャケットになんかブドウ的なものとかみかん的なイラストが5個あって、でなんか味で後ろ見たら香料としか書いてない。
もう
でなんかでも飲んだら、あ、なんとなくなんか5種類混ぜたような味せんこともないなぐらいの味があって、いや、すごいなって言ってたんやけど、その後去年の秋ぐらいについにもうファンタが禁断の領域に足を踏み入れてるとかって、これはさすがにファンタさん、これちょっとダメなんじゃないですかっていう究極の味が出たんですけど、ファンタ謎のフルーツっていう、
あったー
それを言っちゃおしまいよみたいな、なんか
じゃあナンバーファイブはどうだった
の。もともと香料の組み合わせと量でなんとなくメロンっぽい味とかオレンジっぽい味を出してるだけで果汁なんてほとんど入ってないファンタが謎のフルーツって言ってしまったら、これもうどうしたらいいの、こっち受け取る側は。何色やったかも覚えてないけど、
もうなんか私も結構大人になったんで、ファンタとか正直買わなくなってしまったんですよ。まあ、もちろん小学生ぐらいの時はお母さんにグレープ味を買ってくれって、あの紫色が飲みたい、
グレープじゃないと嫌ぐらいかな、
オレンジじゃなくてグレープで、なんて願ったぐらいだったんですけどね、もうその謎のホニャララが出た時なんかもう、まあ店舗で見かけはしたけども、なんかもう平気でエビアンとかを買ってしまうような大人になってしまった
んですよ。あら、俺は未だに飲んでますよ。
どうでした、ナンバー
謎のフルーツ。そのフルーツはね、謎でしたね。美味しいかどうかすら謎でしたけど。
だから何もかもが謎のまま。
だって着地点がないんやもん。だってオレンジの味やとしたらさ、ええ、ああオレンジやうまいとかさ、
うん、
ああなんか再現性が高いとか、もうそれは別としても、うん、ああオレンジ方面の味で、ああ美味しい美味しいとかあるけど、謎なんやん。口に入れた物体が炭酸飲料であるっていうこと以外全て謎にしてあるわけ。
甘くて炭酸で、
そんなさ、そう、赤いレインコートにさ真っ赤なルージュをつけてさ、あのサングラスをかけた美しい女性が雨の中さ、
ソバージュの髪でしょ、
ソバージュの髪でさ自分の玄関先に立っててさ、綺麗けど部屋に入れるかって言ったらさ、
怖いですね、
難しいところあるやん。それと一緒やんか、やっぱり
一緒なんですか。何もそんな大人の例えをしない半ば80年代みたいな。
まあそう、
ていうかそれって木の実奈々さんなんじ
ゃない。あ、木の実とこれあフルーツでこれ
かけてないけど、
まとまったところじゃあボリューム7終わりましょうかね。じゃあ
そうですね、太田さん閉めて。
謎は謎。寝るとか難しいから寝るのやめましょうよ。
じゃあ来週からなんか別のこと考えようか。
そうしてください。
そうしよう、
うん、じゃあ
もう誰かが傷つくの嫌だよ。
そうだね。じゃあ謎めく皆さんのね、愛を手に入れるために頑張りましょう。ここから
しましょう。
じゃあさよう、おなさようなら、
さようなら、
さようなら。
あ、ダウナーさん。
あ、違いますよ、誰ですか。私関係ないんですけど、あの人たち。ほんといちいち関連つけるのやめてもら
って。さよなら。
さよなら。